はい、ただいま始まりました。お届けしますのは半助と、
はい、スノーです。
はい、
ご無沙汰です。
大変ご無沙汰しております。ちょっと他の番組は徐々に再開し始めているんですが、この番組ちょっと出遅れましたが、
はい、
今現在が2017年になりまして、
はい、
2月10日からまあ中1になろうかというところで収録をしておりますが、
はい、
一本ね収録したのがあったんです。
はい、何だったのか
覚えてません。
はい、
で、まあ、フォトスクラブの時にね、再開するのに一本撮ってたやつを確認して収録していたんですが、
はい、
今ちょっと確認し忘れまして、
はい、
何が残っているのかわからない状態で収録を始めてしまっているもので、この後流れるのが何喋り出すかわかりません。
はい、
フォトスクランブルと同様、おそらく去年の5月ぐらい。
え、そうなんだ。
フォトスクランブル再開するときに一本流したのが5月7日に撮った音源だったんで、おそらく同じ日でしょう。
はい。
というところで、7日、あ、でもねえな。あ、ある。あ、この日、フォトスクランブルを戸籍さん待ちで、先にただいま撮ってる。だから6日の23時7分に収録を始めた音源ですが、もう収録を始めちゃってるので今この音源を再生できないので何を喋ってるか分かりませんが、2016年5月6日23時7分収録を始めた音源をこの後お聞きいただこうと思います。こんなんですいません。ということで、久々なんですがこんなスタートでございます。何をしていたかというとですね、このフォトスクランブルの方でも話したんですが、ちょっと2016年から新しい仕事を始めたんですよ。
はい、
2016年の2月の後半だったかな。
はい。
ちょっと、その前、2年前ぐらいからやってた、要は、撮影オフシーズンにやってた仕事が、
はい。
この会社の事情で、ちょっと、なくなってしまい、その代わりということで始めたんですが、それがメインみたいな形に今なってきちゃってて、まあただその去年それを始めたところだったので、なかなか慣れなくてね、時間的にはすごいまともな生活、朝行って、6時、7時に、あ、でも去年もっと早かったのかな、5時、6時とかに返したのか、まあ今もうちょっと時間かかってるんですけど、なったんでよかったんですが、そういう生活ってずっとしてなかったんだなっていうのが、はい、そんなだったんですよ。
いや、わかります。
だったので、すごくこう疲れちゃってね。
あ、そうですか。
もう早い日9時とかに寝たりとか。
まあ、学校に通ってんのと変わんないもんな。学校に通ってんのよりも大変か。
なので、なかなかそのサイクルに慣れ、体が慣れず、
はい、
なんか、わちゃわちゃしてしまって、ちょっと収録できていなかったんですが、はい、この5月頃、ようやくなんとなく、慣れてきたかな、はい、みたいな感じで、みんなに声をかけて収録を再開したんですが、
はい、
まあこの後例年の、自転車レースの中継が始まり、
はい、
撮ったにもかかわらず編集して配信するっていう作業を、あ、明日やろう明日やろうみたいになってしまい、まあ今に至るわけですが、うん、まあ去年がね自転車の中継が異常に多くて、 その前までの年の倍以上な数になったのかな、うん、なんかすごい数を、やることになったので、なんか本当に去年1年は全然違う1年を過ごした感じだったんですが、まあ、ようやくそれも落ち着き、まあ、あと2、3ヶ月するとまた同じ時期になるので対策を練っとかないといけないんですが、まあ、数がね、去年はちょっと異常というか特殊な事情でいっぱいあったのが、はい、今年はまあ例年と同じぐらいの数になりそうなので、まあ少し落ち着いていけるかなっていうのと、まあ主軸になる仕事が、まあそういう、なんかまっとうな時間のお仕事になったので、
はい、
お休みの前とかは多少は余裕を持っていろんなことがし始められるんじゃないかということで、まあ再開していきますので、またいつ配信止まるのかなってちょっと笑いながら、楽しんでいただければと、はい、いうことでございます。スノーさんの方はもうでも大丈夫なんでしょう。
はい、まあなんか暇だったり忙しかったり
まあね、それは
不定期な感じなんですけど、はい、
まあお仕事されていることなので、まあみんなのメンバーのね、仕事の状況によって多少あれしますが、
はい、
まあ私が一番おかしかったあれがある程度正常化してきておりますので、
はい、
また配信のできるかなと思います。ということで、今週はすいません、ちょっとその去年の5月6日の音源になりますが、次週この後通常版で、今の私たちのお話をしようと思っておりますので、また来週引き続きお楽しみいただければと思います。ということでこの後2016年5月6日の音源お聞きください。
この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのは半助と、
はい、あ、スノーですすいません
はい、まあ実は前回撮った時から、
はい、
数日後の収録なので、はい、あんまり間を空けずに撮れているので、あれの感じもつかめてきたかなって言おうと思ったらもう初っ端からこんなです。
はい、すいませんいや今ちょっと一瞬第何回だっけとかこうメモを取ろうと思ったんですが、第何回だったかちょっと分かりませんね
最後配信したのが351で、この間撮ったのが352なので、今回は353回、
はい、
ということになります、はい、ただいま同じ週なので先週第1週ということで撮ったんですが、はい、まあ、今週も第1週状態なんですが、
はい、
もうすぐ、まあ、週も変わるので第2週ということにさせてもらって、
はい、そうです
自治報道
ネタっていう
ネタで行きたいと思いますが、
はい、
ちょっと他の番組でも言うかもしれないけど、
はい、
連休真っただ中に収録をしております、
はい、
まあ、世の中だと10連休とかそんなになる人もいらっしゃるそうなんですが、はい、全くゴールデンウィークを、
はい、
というものもなく、
あ、そうなんだ、まあ、あ、そうか、
3、まあカレンダー通りな感じでお外仕事はなかったんですが、
はい、
あ、まあでも 3,4,5 はもう、はたび、
うん、
全部渋谷に行き、
体操のなんだっけ、体操ですね、
はい、
はい、
代々木体育館、
はい、
なんつうんだっけ正式名称忘れちゃったけど、あ はい、NHK の隣にあるね、
はいはい、
なんか来年から改装で2年ぐらい使えなくなるみたいなニュースもやってましたが、
はい、
そこで NHK 杯という体操の大会がありまして、
はい、
3日が公式練習、じゃあ公開練習か、
はい、
報道陣が入っているところで練習するっていうのと、うん、記者会見がありまして、4日が女子の大会、
はい、
で、5日が男子の大会ということで、
はい、
結局全部渋谷に通い、
あ、お疲れ様でした。
今日、まあ今日6日金曜日なんですが、
はい、
普通にお仕事をしてます。
大変です。
まあでもね、シーズンピーク時とかだったらこんなもんかなと思っていたんですが、はい、いやちょっとバテたみたいな。昨日夜新宿行ってモーモーさんと食事 してたんだけど、はいはい、もう足が痛くてね、
あらあら、
もうなるべく歩かなくて行けるところみたいな感じになってなんか足パンパンになっちゃいましたけど、
ああそれは疲れそうです。いやなんかいっぱい食べてる写真がモーモーさんがわざわざ上げていた
いっぱい食べてきましたけど、
はい、
まあなんかすげえダメだなみたいなね。
お
まあこの大会でオリンピック代表候補、
うん、
女子が候補ってなってたから確定じゃないのかな、あれちゃんと後で見ておかないといけないですけど、まあ3名が選出され、男子は2人、
はい、
まあ内村君は決まりだと思うんだけどね、
はい、
確定したみたいなことでございました。
はい、
時事ニュースの一番近いところで言うとそのところですが、
はい、
まあ、この番組時事って言いながらもうだいぶ間が空いてるんで、その間世の中いろんなことが、
そうですね、
まあ、先週も話しましたけど、はい、熊本の方もね、あ、そう、熊本で言えばね、その体操の大会で、まあ、よくそういう大会とかでさ、頑張れなんとかとか、まあ、震災の、東日本の震災の時にも、
はい、
そういう横断幕を立てながら大会をしたりとかなんかっていうのも見ましたが、
はい、
今回もね、熊本頑張れみたいな横断幕が張ってあり、
はい、
選手のゼッケンの下に全部入ってるの、
あ、
同じ、ね、まあ、サイズがね横断幕ほどはないですけど、
はいはいはい、
頑張れ熊本とか、まあ、熊本頑張れだったから、うん、頑張って熊本だったから、まあ、要はそういうメッセージが入っててうまいなと思ってね。
あまあね、そこら辺はやっぱり、まあ、いやらしい言い方をすれば外せないんじゃないかって気はしますけど、
でも ね、あのね、残念なことに ね、その自転車のレースで、
はい、
その震災の後にあったレースで復興レースなるものがあったんですよ。
はい、
東日本
復興、はい、ああそっちの方
で、うん、前にね、はいはい、で復興レースって言って、でも、何のアナウンスもなく、なんか段ボールで適当に作ったような募金箱が置いてあって、それに対するなんかアナウンスも全くなくみたいな、もう本当に形だけっていうか、その名前だけみたいなのがあったっていうのがあったので、それに比べるとまあ随分いいかなみたいなね。ちゃんと会場の中でこういろんな解説したり、まあうまいタイミングでね、試合が始まる前ぐらいに、
はい、
まあ、熊本で4月14日にその地震があって今大変な思いをしている方がいらっしゃいますみたいなアナウンスと、
はい、
で出入り口で募金の活動もしますので、その際はぜひご協力お願いしますみたいなアナウンスもちゃんとあって、うん、もうこういうふうにちゃんとできるのっていいなって思ったのと、そのゼッケンなとこについてるっていうのがさ、
うん、
みんな撮るわけじゃん、
まあ、
僕も撮ってるわけだけど、 だからそれが今後なんかいろんなメディアに出てた時に必ずそれが一緒にくっついて出てくるんだなと思って、うん、なんかうまいなと思ってね。
いやでもよくこれだけ短い時間で作りましたね。
ね、
っていうか一回作ったあとゼッケン捨てたのかしらとかちょっと
言ってまあなんかね付け足したような感じのあれだったので。
なるほど。まあそうですよね。
まあでもそれでも全員の選手のゼッケンにこうつけてね、はい、まあこういう対応っていうのはありかなみたいな感じもしましたけどね、うん、でまあ内村選手がまあ今回も優勝しまして8連覇かな、なんか相当すごい偉業を成し遂げたわけですが、
はい、
NHK 杯なので NHK でやっぱり放送か生放送もあったのかな、はい、でそこでそのゼッケンサイコロ勝ったっていうのが分かった後に、
はい、
熊本のところをこう指さして頑張ってくださいみたいなメッセージを送ったっていうような記者会見でも言ってましたけどね、まあそんな熊本ですが未だにそのやってる頃にもなんか震度4とかって、
まあそうですね、まあだいぶ最初の思い切りガタガタになった時と比べると落ち着きつつあるように見えるんですけど、うん、でもなんかそのあんまりこう表だって言われてないんですけど NHK の特別サイトというか、うん、特集みたいのでその地震が起きたことで別なところに歪みがかかりつつあるから、
うん、
どこでまあなんて言うんでしょう、まあ、特に九州ですけど、
うん、
今まで大丈夫だったところがいきなり行くかもしれませんみたいなことを書かれていて、結構それの、こう、イラストみたいのがあるんですけど、
うん、
その影響のある範囲は、まあ、九州全部、すっぽり収まるような形だったので、ちょっと、まあ、すごい危機感を持ってるんだなっていうのが分かりましたね。その、確か東大のそういう地震関係の先生の、
うん、
まあ説なんですけれども、
うん
うん、だからそういう意味では全然安心できないというか、現在進行中な、
うん、
まだまだ進行中な感じっていうのは、
うん、
持っていた方が、と思うんですけどね。
うんそういう、まあ、今回その熊本の震災のメディアのさ、
はい、
いろんな不手際というか不祥事というか、なんかいろいろ言われてますが、その報道の仕方もねどうなんだろうね、ああいうその今こういうふうに大変なんですっていうことを報道することによってそのボランティアだったりその募金だったりとかっていうことにつながるっていうのもあるし、でもそういうなんかあれはあんま見ないよね、そういう今、うん、いつどこで何があってもおかしくない状況になりつつあるっていうことを言ってる先生もいますよみたいな話って、
はい、
報道では出てこないよね。
あまあ、わざと言わないようにしてるのかもしれないですけれども、なんですかね。うん、もうワイドショーとかでは、その、言ってる人もいましたね。
あ、そうなんだ。
うん、まあ、こう、話の流れで、いや、九州って今までそんな自信ないと思ってましたみたいな、
うんうん、
まあ、みんな大体そんな感じじゃないですか。
うんうん、
で、いや、昔からというか、まあ、どこであっても不思議はないというのは、いつも言ってましたよっていう専門家の話に、コメントに対して、
うん、
いや、聞いてないんだけどっていう、ツッコミがあったら、いや、それはマスコミの方々が、東海とか南海とかばっかり言ってるからですよって、ツッコまれててました
あ、そうなんだ。
はい。なので、まあ、そういう意味では、まあ、そういう、まあ、だいぶ温度が違うんでしょうねっていうか、住んでるところが 違うんでしょうね、そういう専門家の人たちと、まあ我々とかマスコミとかっていう気はしますけどね、
うん、でもなんかこれ前に太郎ちゃんの方に番組の中で言ったんだっけかな、うん、要はこの島原のあたりって、うん、その地震があって津波で、
ああ、
その対岸が大変になってると思ったら自分のところに来たみたいな、そういうのが昔はあったっていうからね、
は
い、
あそれはまあ多分地元の人は歴史として習ってるとは思うんですけどね、
うん、
島原大変肥後迷惑
ってああそれそれそれそれそれだ
まあまあ相当なあれは天変地異ですけれども、
うん、
雲仙が火山活動が活発になって、うん、でそのまあ手前の手前というかそこそれの薩摩側にある山が、
うん、
一気に崩れちゃってっていう、うん、まあ今崩れたからもうこれ以上崩れないんじゃないのっていう、まあそういう話はあるんですけれども、
うん、
でもそういうのって分かんないじゃないですかやっぱり、
うん
うん、まあただそれがあれはいつだって相当まあ昔なんですよ、
うん、そうそうそう
人間の命あのサイクルから言えばすごい昔なんだけど、
うん、
やっぱりそういう地質年代的にはそんな昔ではないというか、
うん
記録に残るほどの昔はそんな昔じゃない
まあそうだろうね
多分ね、
うん、
本当にこう何万年っていう話でだったらまあ昔って言ってもいいのかもしれない、
うん、
感じだから
だからまあある意味僕最近にもそういう大きなあれはあった土地ではあるんだよねっていうね、
うんうん、まあそうですね、
うん
うん、まあなんだっけ、まあ大体多分それ地元で暮らしてる人っていうかもともと地元の人はみんな知ってる話みたいなんですけど、
うんうん
うん、ただそれが自分の生きてる時に起きるっていう風にはなかなか、
うん
ね、まあ関東に住んでる私たちですら関東大震災ってなんかちょっと昔のような気が、
うん、まあそうだよねしてますけどなんかそれが起こる、
ね
ってこう想像してあれはしてないもんね。
そうなんですね、う
ん、まあでもなんか関東でもね東海とかそういう風な触れがれ方ではないけどまあね東日本以降とか、はい、まあ阪神以降なのかな、
うんうん、
まあ関東でもまあ十分可能性はあるとか、
はい、
ねその東海の影響が関東にもやっぱり大きく出てくるだろうとかやっぱ言われて、うんやっぱそうなるのかなと思いながらもやっぱりどこか一言じゃないですけど予測というか、はい、まあ来るかもしんないけど実際本当に来るのみたいなところもあるだろうしね、
うん、
うんまあ難しいところですが、まあ、そんな東日本のまあなんだろういろんなところが生かされてとかね、その対応がそのボランティアの受け入れ方とかでも問題があったりとかね生かされてるところは、
うん、
なんかその迅速にその水が結構早いタイミングで入れたとか、ただボランティアがうまくさばききれないとか、
はい、
その生かされたとこ生かされなかったところ結構あるみたいですけど、
うんまあそうですね、まあ、うん、まあその日本全なんていうの、経験がというか、
うん
ね、東日本大震災のとか、まあ、あと阪神淡路とかの経験がとか言われるけど、
うん、
やっぱり全然土地的に離れてるから無理ですよねっていう感じはしますけどね、
うん、
自治体の人がまあ例えば視察とかあるいは実際にボランティアとかで行ってるところはもちろん、まあ、あの場合東日本は全国から行ってるから経験した人もいるだろうけど、
うん
まあ、圧倒的に足りないですもんねそういうことをやろうとしてもっていう感じは、うん、ありますね、
うんうん、なんかこう今現在もその進行している中でさらに長期化するっていうのと、
うん、
こ 今後どういうふうになっていくのかすごく心配ではあるんですが、
はい、
まあ、熊本でだいぶねその今そう話が集中しちゃってきていますけど、
はい、
この配信してなかった頃って何があったんだっけ。
まあ事件事故じゃらっていうのはちょっとあまし覚えてないんですけれども、うん、あのまあ政治的にはすごく大きなね、あのこう一大なんて言うんでしょう、ムーブメントというかあって、うん、まああの安保法制案ですか、うん、まああれが案じゃなくて安保法制法が変わったということもあって、あの僕も実は国会前にちょっと行ってみたりしたの、はい、すごい人でした、
うん
うん、まあなんかあのその後の盛り上がりがどうなんだかってちょっと気にはなるんですけど、ね、うん、盛り上がりというのはまあその是か非かみたいな、
うん
うん、というのは非常に気にはなりますし、ま、うん、まあ参議院選挙もあるし、
うん、
っていうのでそこにどうつながっていくのかっていうのは、
うん
うん、のはあります。ただちょっと僕の世代ってすごくあの、まあ、僕よりちょっと上の世代ぐらいから政治的にものすごく、こう、冷めてる感じで、
うんうん、
あの、結局そういう、あの、冷めててもいいんだけど、もうちょっと関心持てればよ、こんなややこしいことになんなかったんじゃないかなっていう、うん、あの後悔を最近ずっと感じているんですけど、特にバブルの頃って、
うん、
なんかあの政治じゃなくて景気が政治をっていたって感じが、
あ、ごめんちょっと途切れた、景気が政治、
はい、あ、景気がね、景気というか、うん、経済活動が政治を作っていくっていう感じに今から思うとなっていて、もうそれにその世界中の経済状態というか、まあ日本の経済状態とかそれに引きずられる形でこうみんな全てがせあの動いてしまっていって、なんかこうまあ大義名分って言ったらあれだけど、何か大切なことを忘れているんじゃないだろうか、でも今とにかく今忙しいから目の前のことをやらなきゃみたいな、そういう生活をずっとしてたんですよね、うん、っていうのがちょっと気になります、うん、だからまあ今若い人はあのすごいいろいろ多い、まあ活動賛否両論でかってるの、
うん、
まあそれがもしかして普通っていうかね、そのあの多少のこうそういういろんな意見がいっぱい出て当たり前なはずなのに、あまりにも僕らのまあ30年前とか20年前って全然意見出てなかったなっていうのはちょっと感じましたね、
うん
うん
うん、もうなんかノリノリで楽しいばっかりみたいな、そんな時代だよね。
そうなんです。まあ、あの、今の若い人にそういう時代は、まあ、そういう雰囲気っていうのはちょっと想像してできないのかもしれないですけど、
うん、
なんか踊らされてたねっていう感じはありますね。
うん、はい、僕は少しその、なんだろうな、その、かすってるぐらいっていうのかな。あ、でなおかつまだその年齢的にもそのそれにノリノリで、まあでも若干あったかな、
うん、
でもなんか30とか40ぐらいであの時代だったらすげえ楽しいだけなんだろうなみたいな、
ね、ああまあそうですね、
うん、
うん、
っていう感じなんですけど、まあそういうでもなんかその雰囲気みたいなのはね、
はい、
多少なりとも知っているというか、あ、なんかあの時代の人たちって良かっただろうねみたいな
良かったんだろうかっていうか、まあ、あの時代に、うん、いや今やってる政治でいいのとか言っても誰も見えようか
な、ね、だからなんかもういいじゃん今っていう、うん、今こんだけノリノリでいけてんだからみたいな、
う
ん、
そ
んな雰囲気の時代だ
ろうね、うん、そうですね、
うん
うん、まあだからまあ、ちょっとあれが陰り始めた頃で、うん、まあ、 まあ、もう、でも、小泉首相になった時はもう、完全に終わってたのか。
終わってるでしょ。
うん、終わってますね。うん。だから、あそこら辺が一番、なんて言うんでしょう。真面目に考えておけばよかったんじゃないの。
あのタイミングがね。
あのタイミング。
あ、でもどう、
なんかみんな小泉首相になればうまくいくんだみたいにな
って。ああ、その余韻だろうね、多分。
そうそうそう。
うん。
あそこで冷静になって考えればよかったのに。うん。うん、なんかうまく、本当にうまく乗せられてるよって気はしました。あの、当時はね、そうは思ってたんですけど、そういうこと一人で言っても誰も聞いちゃくれないんですけど。っていう感じはあって、
うん
うん、まあそれが一番今、まあ、まあ今後ね、大きく関わってくる、まあ僕らの人生もそうだけど、まあ僕らの子供の世代のね、
うん、
に大きく関わってくると思うので、
うん
うん、それはやっぱりいろいろ考えてしまいます。
うん、ね、なんか、うん、でもなんか、その、景気が良ければ、有頂天になり、悪くなったらもう必死で他の余裕、考える余裕がないみたいな、うん、なんかダメダメじゃんみたいな感じもする、
ね。まあ、本来そことは関係ないはずなんですけどね。
うん、
こう、政治ってね、
うん、
まあ政治って、特に外交とか、うん、まあ、周辺諸国との関係とかって、経済活動は大切かもしれないけど、それだけで成り立ってるわけじゃないじゃないですか。
うん、
本来人間対人間なんで、
うん、
っていうところがずっと欠けているような気がして、ならない。
うん、
まあ、貿易がとか、
うん、
輸入が輸出がとか、それは、それが基準になって、なんか政治回ってるような気はしないでもないし。
うん。
いうのがすごい気になります。
うん。まあ、今回の安倍首相の、ね、今言ってますけど、
はい。
それも、為替のことだとか、
まあね、
そういう話ですもんね。
まあそうですね。多分、メルケル首相は、そういう話をするんだったら別に来なくてもいいじゃんと思ってんじゃないかって
違
いもなんかもっと大切なことあんたあるでしょって言いたいんじゃないかって気がしないでもないんですけど、うん、
なんかそこに終始してたような気がするけど、うん、
そうですね、まあなんかその世界レベルで、まあどう、あれは単なる新聞のその新聞というか報道の見出しの付け方の面白さなのかもしれないんですけど、
うん、
世界レベルでアベノミクスの3本の矢とか言われて、なんかそんなこと言われても何のことか分かんねえだろうとか、
うん、
ちょっと笑っちゃいますね、うん、まあそんな、そういうのが気になるって、まあ皆さんも気になっているでしょう、
うん、
あとちょっとすごい細かい話なんですけど、
うん、
ゴールデンウィークになってやっぱり事故が多くて、
うん、
常磐道でもね、大きな事故があったんですが、
常磐道
であったの、半助さんが去年、帰還困難区域ですか、要するに立ち入りできないところで止まってる、で、線量計持ってたじゃないですか、
うんうんうん、
だから止まったり車から出たりしちゃいけないっていうところで、たんで、
はい、
まあ、死亡事故起きまして、
あれ
つい おとといかな、
うん、
観光バスと、
うん、
乗用車が正面衝突しちゃって、
うん、
まあ、乗用車の方は2人亡くなってるんですけど、
うわ、
まあ、ただもう そこで通行止めになっちゃったんで、
片側1
車線ずつでしょ。
あ、そうか、
ま
あ、
通行止めになってしまい、
うん、
まあそこに、まあ警察とか消防署とか救急車とか行くわけですけど、
うんうん、
まあ、その線量のがどのくらい高いところなのか低いところなのかはっきりは分かんないんですけど、まあ、
うん、
まあ、困難地域なんですね、帰還困難地域って立ち入りできない地域なんですが、
うん、
まあそこでも、まあ、ごく普通にみんな まあ、当然防護服とかそんなもんなしで、
うん、
救護活動をし、
うん、
であとあの病院がやっぱり近所にあるわけないので、
あそっか、
一番離れてる、あの重症な人はその60キロ離れた福島市まで搬送されたりと
か。60キロか、
うん、
いい、
もうとにかくいろんなところに、あの観光バスだったんでね、
あそうか、
まあその重軽傷者いろいろなんでしょうけれども、
うん
うん、まあ、あの、いろんなところに、いや、あの、いわき市とか、
うん、
あの、相馬市とか、まあ、いろいろなところに運ばれ、
うん、
運ばなければいけないと。
いや、でもね、その、こういう大型連休の時って、なんか事故は、
はい、
つきものみたいな感じになっちゃってますけど、昨日もだから、その、渋谷行って、その体操の取材終わって、で新宿行って、で西東京の方まで行って帰ってきたんですけども、帰り3カ所ぐらい渋滞ありましたもんね、事故で、
はい、あ
また詰まってるとそしたら、あ事故か、でまたそれが詰まってる、また事故かみたいな、でとどめがうちのそばで事故です。
あ、そうですか。
え、ここで渋滞みたいな感じだったんですけど、はい、もう多かったですね、確かに。
うん、
いやでもそういうところで事故、まあ道路走ってたね、全くなしっていうことはないんでしょうけど。
まあそうですね。まあ結局あれ起きたら起きたでもうしょうがないっていう、
うん、
そういうなんていうの。折り込み済みっていうんですか。
ああ、だからね、うん、あそこを通してること自体がやっぱりね、うん、どうなんだろうと思うね。やっぱそういう事故もそうだし、なんかこう なんだろう、その今ここの線量がいくつですよっていうのが、
あ、見え、掲示されてる。
一応、うん、走ってて、あのドライバーが見えるような、まあ交通標識と同じ感じで見える位置に立ってはいるんですけど、
はい、
だからそのでも通れるよねみたいなのってあるじゃないですか、意識として通って、はいはい、通っても大丈夫なんだから通してんだよねみたいな意識ってどうしてもあると思うんですよね。でそれが生活道路として使ってる人は、
うん、
その一回はあれだけど、そこを何回も毎日のように往復するような人って大丈夫なのかなってやっぱ心配になるし、うんうん、でまあそういう事故があってそういうことになればね、
うん、
やっぱりそこで足止めされる人もそうだし、まあその事故を起こしたさ、起こされたにしてもそうだし、救助する人にしてもそうだし、うん、そこに留まらなきゃいけない時間っていうのが出てくるわけだからね。だ本当にね、でもあそこが通らないと、その、南北の移動っていうのがものすごい時間にはなるんですよ。
大
変ですよね。高々、うん、今、最後つながる前行った時の距離で言ったら数キロなんですよね。2、3キロだったかな、
はい、うん。
でもそれが通れないがために、3、4時間かな。高速道路を使って1、2時間迂回するのに、
はい、
でそれがまあつながってしまえば10分15分で通過できちゃうわけじゃないですか、うん、でそれによってその復興が早まるんだとか言われるとうんってこう思うけど、でもねっていうのはやっぱあるかな、
うん、ですね。まあ、なんか心配してる人は結構いるんだけど、
うん、
まあそれが行政とかには全然伝わらないのか、
うん、
行政はもうそこら辺は無視してや、まあ特に消防とか警察とか救急の方々ってそこはもう無視してやるしかないっていうことなのか、まあ多分個人的にはなんかいろいろ考えてる人は絶対いるとは思うんですけどね、
うん、
ただ組織となってしまうと、やるしかないっていう、
うん、
目をつぶってしまうっていうところがどうも恐ろしい、
う だからなんか単純にオープンじゃなくて、その復興するための例えばその資材を運ぶトラックだったりとか、はい、その何かする作業の人だったりとかっていう人たちだけ限定して通すみたいな、あの時どうだったんだろうな、
うん、
封鎖された時は限定的に通してたのかな、でもなんかほぼ全部を追い返してたような感じがしてた、うん、なんかそのそこを通る人はなんかその防護服着るとか、その、はい、そこを通過するためだけのバスとか、
はい、
まあ、資材運ぶトラックだとそういうわけにもいかないのかもしれないけど、なんかね、何でもかんでもまあ通れますよっていうのはちょっとどうなんだろうなっていう、
まあそうですね、
気がするんですけどね、
う
ん、
まあどうしても通る人は、いや気にするな、いや気にしないよって言われたらそれっきりなんだけど、
うん、
気にしてくださいよっていう気はするなーっていうのはあります。うん、
そうだよね、だからその気にしない、俺は別にいいって割り切るから通ってもいいっていうのとちょっと違う気がするんだよね。どうしても通らざるを得ない人たちとそれが事故を起こした場合には、うん、って考えるとね、やっぱそれは誰でも通っていいもんでもないような気がするんだけど、今誰でもいい状態になっちゃってるわけで、
うん、
うん、そこがね、
まあそうですね、まあこれはまあそこその放射能の話と、まあ、福島の事故と直接関係があるかどうかはわからないんですけれども、うん、まあ、僕のちょっと経験っていうかね、
うん、
あの知人の話なんですけれども、うん、まあ、血液の癌で亡くなっちゃった人がいるんですが、まあ、こう発電所のそばに住んでたわけじゃないんだけど、
うん、
原発の、ある海で、
うん、
によく、サーフィンとかに行ってたらしいんですよね。
はいはいはい、
で、まあ、後からもう、亡くなってだいぶ経ってからちょっと気がついたんですけれども、うん、冬に結構その定期修理っていうのをやって、
うん、
かなり高濃度な、うん、海水が海に流されるのは冬だっていう話を、聞きまして、
うん、
で、日本海側なんで冬の方がまあサーフィンとかしやすいんですよ。
そうなの？荒いから
。
あ、そうか。
で、冬にそのウェットスーツとか着て、
うん、
やってたっていう話をちらっと聞いて、
うん、
まあそこの海は確かに近いなとは思ってたんですけど、
うん、
やっぱり調べてみるとっていうか、その人のまあこうまた知り合いの知り合いと言いますか、
ね、うん、
がちょうど同じぐらいにやっぱり同じように白血病になっていて、お互いにそれを、うん、なんて言うんでしょうね、お互い自分同士がお互いに白血病になってたら全然気がつかなかったみたいな
んです
けど、
うんうんうん、
それが後で、まあ、なんこうひょんなことから、
うん、
こう分かってですね、
うん、
でそれ同じ場所だったんですよ、海に住んでるところの、その片方はそこの海で住んでる方、
うん、
あで白血病になって、うん、もう一人の人はちょっと離れてたんだけど、
うん、
まあ、そこの海にサーフィンで通ってた
人、うんうんうん、
でたまたま同じ時期に、まあ、もう両方とも亡くなっちゃってるんですけど、
うん、
後から分かったんだけど、その同じ時期に白血病発症してほぼ同じ時期に亡くなってるっていう話を聞いてですね、すごい怖いなっていうのがあって、ちょっとまあ、そうインターネットとかでそういうキーワードで探してみると、やっぱりそこの地方は、
うん、
白血病のあれが高いんだっていう、まあそういう、まあ統計を出してるお医者さんもいる、んですよね、うん、っていうのがあっていや、これまあ原発に関してはもう何十年も前から、
うん、
原発労働者だけじゃなくて原発の周りには絶対その病気になる、いろんな病気が発生する率が高いんだってずっと世界中で言われ続けて、
うん、
いるんですけれども、まあ、まあ、いわゆる公式にはそんなことはないと。どこの国の行政も政府も、企業も、いや、確かに原発労働者の人には、こう、必ず強い、こう、基準を設けて管理してるけど、うん、なる人、それを、超えなくてもなる人は当然、なる人はいますぐらいな感じで、うん、その一般的な外に住んでいて、そういう、普通な暮らしをしてる人には影響はないはずですってずっと言い続けられているんですけれども、
うん
うん、ただやっぱりね、そういう話を聞いてしまうと、
うん
うん、その、ああいう場所、線量の高い場所に、行くのは嫌だよねってやっぱり思いますね。
そんな話があるのか。
うん。まあ、こういう、その類いの話っていうのは、本とか、まあ、ウェブもそうですけど、本、原発関係を、まあ、反対している人とかの、もう本には山ほど出てくるんです。
そう
もう、そういう、その類いの本は山ほどあって、
うん、
まあ、すごく、陰謀論めいたものから、
うん、
すごく科学的に調査がしてあるよっていう、
うん、
かなり公式に近い調査のものまでいろいろあるんですけれども、
うん、
ただ僕の場合、それ、今回は、直接知ってる人の話だったので、なんかすごく怖くなりましたね。
うん
うん、
それってでも、あれですよね、その、福島じゃないわけでしょ、日本側は。
あ、そうですよ。
っていうこと、
うん、別に事故とかそういうのが起きてない。
なくて、定期的にそういう高濃度な。
あ、それは絶対、出てるんですよ。あれないだけで。まあ、今回もほら、福島の、今どんどん溜めてる汚水は、
うんうん、
流してしまうのが一番、経済的に楽ですっていう方式の発表ありましたけど、
うん、
今までも実際にその薄めれば大丈夫っていうことで、
うん、
まあ、薄めた形で流していたのは確か。
それ日本中の原発みんなやってたってこと？
あ、そうですね。
おえ。
いや、だから、まあ、これは、都市伝説なのかもしれないけど、
うん、
電力会社の人はその地元のに行ってても地元で取れた魚は食わないとかね、まあ都市伝説めいたこと言われるんですけれども、うん、でもそれは まあ、今までも実際にまあ、こう汚水タンクみたいな保管してるタンクが壊れちゃって、
うん、
流れ出ましたってっていう、事故は、まあ、もう原発できてから40年ぐらいですけど、
うん、
特に始まった頃って結構あって、
うん、
まあ、福島第一もだいぶ前ですけれども、
うん、
やっぱり、汚水船、その事故が起きるずっと前ですけどね、
うん、
汚水を溜めておくタンクから漏れたっていう事故もありましたし、
うんうん、
まあ、駿河なんかも特に結構あって、
うん、
だいぶ揉めたりしたんだけど、まあそういうのってやっぱり、こう、なんでしょう、地元で一瞬揉めてても、なるべくこう中央に出ないっていうか、全国規模にならないように、一生懸命、工作するというか、ね、あれが働くようなので、よほど注意しないと、そういう情報って伝わってこない。みたいですね。
厳しいね。
まあ、まあ、これ世界的に見てもそうなんです。まあ、もう隠しきれないほどでかい事故が起きちゃったところとか、いくつもあるんですけれども、
うん。
ただそう、まあ、イギリスの再処理工場とかそうなんですけれどもね。でも日本ではなるべくそれ言わない、出ないように。
うん、
してるみたいですけど、
うん、
まあ、本当ウィキペディアとかで見れば絶対出てますからね、書いてあるんですけど、うんうん、でもワイドショーみたいなとこでは絶対取り上げないでしょうね、
うん
うん、 ていうのがあって、まあそのまあそれとあのなんでそこの事故の話とは直接は関係ないんだけど、
うん、
でもまあ個人的にはああいうところにはちょっと近寄りたくないなって思いますし、
うん、ねえ、まあでも実際そのなんだろうな、あの去年の夏、
はい、
まあ須野さんに線量計借りて行ってみた感じで言うと、思っていたよりそのなんだろう上がんなって平気なんだって、ここいら辺でだからね、最初の一番最初に行った時かな、あの要は J ビレッジがあるとこ、
はいはい、
あそこでまあ行き止まりでそのこの先行きませんみたいになった年で、2年後にその次の年に行くとちょっとその先までみたいな、この番組でも話しましたけど、そのね J ビレッジのあたりとかだったらね成田と変わんないんですよ。
ああ
全然上がんないんだここで、うん、まあここはまあとりあえずそれだから通過できるんだみたいなのとか、うん
はい、
で J ビレッジの裏に あった去年おととしかな、
はい、
見つけたあの何でしたっけ、黒いトンパック、
ああはい、あの、フレコンバックってやつ、
はい、が山積みになってたところは、はい、去年行ったら量が減ってはいたんですよ。だからどこ行ったんだろうなみたいなのはあるんですけど、はい、そこにまだ残ってるところとかもう間近で測ったりとかしても上がんないのね。
あ
で、あ、まあ、こんな感じなのかって、ちょっと正直、もうちょっと、なんて言うんだろうな、べらぼうに上がったりとかっていう、まず一つ想像があったわけですよ、はい。実はこんなに高いのに、普通に入れちゃうみたいな、そんな状況なのかなと思ったけど、それはなかったんですよ。
はい、
ただ、やっぱりその、さっき言った、あの、通過できるようになった道路、J ビレッジの前を通り、岩手の方に抜けていく、岩手宮城かの方に抜けていくあの道はやっぱり高いところが急に上がるんですよね、
うん、
で、やっぱり高いところは高いところでそのさっき言った看板のように出てるところはやっぱ高い数字を出してるわけですよ、
うん、
でやっぱりそういうそのでもね車の2、30キロで走って、どれくらいだろうな、ものの1分とか2分でスコーンと落ちるんですよ。
ああ
で、また上がったり下がったりとかってなるんだけど、うん、でもやっぱりその、なんでだろうな、ムラがあるのかなっていう。
うん、
っていうことは、
まあ、ムラはあるんですよね、やっぱり、ね。
逆に言うと、その僕らが上がんないな上がんないなって言ってたところもこういろんなところ広い範囲をこう丹念に行ったら同じようなところが急にボンと上がるところってあるんだろうなっていう、
うん、
あのなんかホットスポットとかそういう言い方もありましたけど、はい、そういうところって分かんないじゃないですか、
ね、
まあ、パート僕みたいにパッとこう測っただけで大丈夫そうっていう判断になっちゃった時にいや実はその一歩隣がすごい高い数字だよみたいなのも、
うん、
状況としてはあり得るそうだ感じだったので、まあ、それがやっぱり怖いなっていうのね、
うん
うん、
でまあまあ一回行ったぐらいでは大丈夫だとは思いますけどね、
うん、いやだからそれがこう、うん、なんて言うんだろうその道路みたいにまあ高いけどまあ大丈夫ですよみたいにこう、うん入れちゃうところになっていくとさ、はい、あの一時帰宅は許されるエリアとかってね あるじゃないですか、
はい、
そういうところに関しても、うん、その一時帰宅を何回も繰り返したら結構なるでしょうみたいなのとかね、
それは言
います
、
うん、でやっぱりそれを解除していくのもなんて言うんだろうもう大丈夫ですよだからもう帰りましょうみたいな、うん、そういう風にも取れなくはないし、
うん
うん、だからそこら辺の判断というのはね まあ、それでも帰りたいっていう人もいるっていう話も聞くし、
うん、
だからもうそれは地元の人たちがまずどう判断するかっていうところにもなるだろうしね、うん、でそこで地元の人たちが反対してるにもかかわらずそれをこう押し切ろうとしてたら周りで見てる私たちが後押しというかね、手助けをしなくちゃいけないところにはなるんだろうなっていうのもあるしね。でもそれも気にしてないとね、
うん、うん、まあそうですね、
入ってこないもんね。
うん、まあ本当なんか5年経つともうみんな全然そっちじゃなくなってしまっているっていうのがあって、でまあうん、さっきの政治の話じゃないけど、いつまでしつこく言ってるのみたいな感じになっちゃうと、もうね、でも、あの、まあ、当事者というか、まあ、2万人ぐらいの避難の、原発避難は2万人ぐらいとかいるとか、いう話ですから、
うん、
その人たちのね、うん、まあ、にとってはもう一日一日がその避難の日々なんで、
うん、
まあ帰ったとしてもやっぱりですよ、ね、元じゃないっていうのもあるし、
うん、ね、そうですね。だから、まあ実際そので当初からその東北の人たちってその忘れられてこう亡き者にされる。じゃないかっていう心配をずっといろんな人が言ってるじゃないですか、
はい、
まあ、それをしないようにって、まあ、この番組でもね、この第5週がある時っていうタイミングでこう定期的にその触れていこうみたいなことでやってきてますけど、はい、これで今熊本のああいうことになって多分みんなこう熊本に
まあそうですね、
視線が行くわけじゃないですか、うん、で実際そこら辺にその人も行きお金も行きになっていった時に東北ってどうなっていくんだろうみたいなね、
うん、
心配もあるし、だから今現在熊本現在進行形っていうね、須野さんも話がありましたけど、
うん、
でも東北だって現在進行形だよね、まあ、
そうですね、うん、
でそこら辺が
ずっと進行形です。
その感覚としてなかなかこうね離れた地域の人間って感覚としてはつかみづらいんですけど、
うん、
でもそういう状況なんだという意識は持っていないとやっぱり、まだまだ東北も復興していくには先がね長いだろうし、でもこれで熊本がこう落ち着いてまた違う地域がってなったら日本人総避難民みたいな状態になったりするんじゃないの？
うん、うん、
そうなった時にあこういうことだったのかみたいな。
そうですね、うん、そうですね、と、うん、本当ちょっと当事者になってみるつもりがないとダメです。まあ、なれないけど、なかなか。ねえ。
まあ、でも本当に、だって、原発の避難で2万でしょ、
うんうん、
で、熊本で4万とか5万とかって言われてるわけでしょ、
う
で、ね、
うん、
で、2万で済んでないような気もするし、ね。
まあ、絶対済んでないですよ。まあ、自主避難とかっていう。
うん、
あれされてないかもしれない、
うん
うん、まああのこう例えば全然その福島じゃないけど例えば茨城とか千葉の人だってやっぱり心配だったら逃げるっていうかその避難のね、
うん、
ちっちゃな子供がいるとか、
うん、
そのまあ、もう埼玉とか東京だってやばいんじゃないかって当時言われてましたから、
うん、
で今もはっきり言って絶対安心とは言い切れないなと僕は思ってるんですけども、
うん、
まあそういうあのそういう人がこうじゃあやっぱり引っ越そうって言ってもそれは避難のような気もするしね、
うん、
うん、 そういう意味では本当なんかこうあれはこう枠はかけられませんよね。
うん、
そのない数字的なものにね。
うん。
うん、いう気はしますね。
でもそう、うん。それで例えばまた次どっか、
うん、
とかなったらね、すごいことになってい
く。まあそうですね。
いやでも本当にこの日本っていうのはそのままやってきるのかなとかって思うよね、
はい
うん、
そうですね、あの、うん、まあある意味戦争中、太平洋戦争というかね、あの、うん、こう中国とかからガチャガチャ始めた頃とかっての、
うん、
あの一般の人っていうのはやっていけると思ってたんでですよね、きっとね。
うーん、いや、そうなのかね。
多分そんなにあのご心配してる人は逆に少なかったと思うんですよ、ね。
ああ、そっかそっ
か。まあ、うん、まあ、知識人の人とか、まあいろいろこう深く考えたりとか、あるいはその、うん、海外とかと、あの海外のこともよく知ってる人とかは、うん、これはやばいぞとか、特に軍人なんかでも。軍人ですらこれはやばいぞと思った人はいっぱいいたと思うんですよね。
うん、
軍人だからこそ、
うん。
なんかそれと似たような感じなのかなっていう気はしますよね。うん、今、まあほとんどの人はまあこれでも福島の事故もあったし、東日本大震災もあったけど、まあなんとかなってるじゃんっていう感じで、こう、次のことを考えてたりするんだけど、っていうのはあります、
ね。そうね。いやだからさ、そのなんていうんだろうな、小さい村みたいなレベル、はい、そのよくさ村社会だったらみたいな須野さん言ってたけど、はい、それ思うんですよ。これ、うん、なんだろうな、その。自粛みたいなのがその東日本の時にも阪神の時にもあったかな、
はい、
あの自粛しないくちゃっていう雰囲気をこう醸し出すのがいいとか悪いとかっていう話があったじゃないですか、
はい、
あの、まあ、自粛と言わずにその大丈夫な地域の人たちはその普通に生活をして経済を回す方がいいとか、そのなんだ謹慎だろうなんだろうね、うん、自粛しなきゃとかなんかいろいろありましたけど、それを自粛しろすることがいいとも思わないんだけど、でもこの間ふと思ったのはなんて言うんだろうな、
はい、
こう村ぐらいな感じだったとするじゃない、
はい、
10軒ぐらいの村で3軒去年5年前になんか潰れちゃいました、そこ今一生懸命直してます、一人二人手伝ってます、で今度熊本で一軒潰れました、で、うん、残った人たちってもうそれが普通に生活することがこの村のためだってやってるかって言ったら多分そうじゃないと思うんですよね。なんか、
うん、
その均等にそのなんて言うんだろう、その被害を分けるんじゃないけど、なんか均等にするような気がするんですけど、
うん、
まあ規模が違うからそういう単純にそうはいかないにしても、うん、そうでもしていかないと立ち行かなくなりそうな気がするんですよね、
はい、
どんどんそのまともに生活できない状況の人たちが増えていったら、うん、当然その経済だって立ち行かなくなるわけじゃないですか、でそれをいや僕らが回していってって東日本の時はまだそれも分かんなくもないなと思ったんだけど、
うん、
あと一箇所二箇所同じような状態に、まあ、それこそ九州が今全部ないっていう話があったじゃないですか、うん、
はい、
で九州でもっと博多の辺とかね、主要な都市とかが大打撃を受けちゃった場合どうなるんだろうとかって思いますよね、うん、
そうですね。
だからやっぱりその東北がそのちょっと今ここができましたとか、あのいろいろそのなんだろうな、明るいニュースをみたいなのでさ、その今ここまで再建できましたっていうニュースで喜んでちゃいけないような気がするんだよな。
うーん、そうですね。うん、
で本当にオリンピックを開催できる国なんだろうかって思うよね。
あ、いやちょっと外から眺めたら怖くて来たくないって思うんですけどね、僕。あのどうなんだろう、でもいっぱい来てますけどね、観光客ね。
うん、
もうどうなんだろう。いやー、遠すぎてわからないのかな、なんかね、こうヨーロッパとか全然地震がないような国、
うん、
まあそれテロとかそういういろいろせあの心配することはいっぱいあるのかもしれないけど、
うん
うん、でもなんか日本ってすごい狭いのに地震はあるわ、原発事故は起きてるわ、そういうところですごい超過密都市の東京で、
うん、
あのオリンピックやるので来てくださいって言われて来るからあとまあ選手なんか特にそうですよね、こうすごい小、まあ一種のその晴れの大舞台であることは確かなんだけど、
うん、
でもそのわずか1週間の間に何かないとは限らないじゃないですか、
うん、
っていうのをこういろいろ考えてしまうのではないかとは思うんですけど、
うん、
だからまあその逆に私たちもそのおもてなしとか言ってるんじゃなくてなんかもうあの命を懸けて守りますのでぐらい言わないと思うんですけど、まあ、そんなことできないですさ
いやだからそのね、命を懸けて守りますとか言ってる場合じゃないじゃない、
まあ、そうです、
日本の中で困ってる人たちがいっぱいいるわけで、まあ、
そうなんだけどさ、本当にオリンピックやりたいんだったらそのぐらい言わないとっていう感じですよね。
そうね、
あの僕がその外側の世界の人だったら、
うん、
なんか調子のいいこと言ってるなこの人たちって思っちゃうような気がするんだけど、だって中に行っても それ調子良すぎるでしょっていう感じのところあるじゃないやっぱり行政もそうだし、
いや本当にでも、うん、ねえ、なんかちょうど今日のニュースだったのかな、その要は労働の相談っていうことでその職を失っちゃった人たちとかのね、
ああ、はい、
相談が熊本の方で始まったみたいなニュースもありましたけど、
はい、
本当にだからそういうふうに仕事がなくなっちゃうところのエリアがさ、
はい、
こんなになって、東北でもまだねえまともにっていうか、そのお店なんかでも再開したけどやっぱり戻ってこないとか、
うん、
まあもともとあった問題でもあるとは思うんだけど、やっぱり、やっぱその東北の時にもうちょっとねえ、なんか意識を持ってその復興するっていうあれが、
うん、
うん、しとかないとっていうのがあったんじゃないのかなっていう気がするんだけどな、
うん、ねえ、
まあ非常に大変な状況、
はい、
でこの先どうなるのか、まあでもともかくね、その熊本は早急にこういろんなところの手が入って早く、でもねあんだけ余震続いていくと分かんないもんね。
うん、そうですね、いや多分その何百年とか何千年とかまあ最初の話にもあるけど、
うん、
その中での今 何週間、
うん、
なんで、まあ今後、今だんだん落ち着きつつあって、例えば、まあ1ヶ月後ぐらい、まあほとんど地震とかなくなりましたって、やれやれって言って、その後どうなるかは全然わかんないですよね。もっとすごいのが来るかもしれないし。あと、まあ、その、本当九州の方ばっかり見てたら全然違うところだとかって、来るかもしれないです
ね。それこそ、あ、そうだみたいなね。うん、
あの、こう、ね、阪神淡路の時の驚きを、
うん、
あの、ちょっと思い出しておいた方がいいんじゃないかっていう気はします。あの時は本当に驚きましたからね、やっぱりね。それが普通に起きる可能性が、普通っていうか、それが頻繁というのは、例えば10年とか20年の間に起きちゃうっていう気分でいないと足元救われるんでしょうね。なかなかそれを実践するのは難しいけどっていう気はしますね。
ということで、まあ、毎回、この番組はまとまりもなくみたいな感じになってしまいますが、はい、時間も時間になりましたので、はい、また今週はこの辺にしたいと思います。また、ね、はい、2週、3週と、まあ、それぞれテーマ変わっていきますんで、
はい、
また2週の時には実地、まあ、5週、5週は、今月はあるの？あ、でも収録する日によってどうなるかか。
まあ、そうですね。
収録する日によっては5週もあるので、5週の時にはまた、こういうような話題になるかと思いますが、次は3週なので、3週はなんだ？3週が生活スタイル編でございます、はい、まあ、どんな話題になりますか、楽しみにしていただければと思います、
はい、
ということで、まとまりなく終わりますが、お届けしましたのは半助と、
はい、スノーでした。
ではまた。